質問してください。
はい、ありがとうございます。
前回のご質問させていただいた件なんですが、ちょっとまた進展というかですね、また仕事のことで以前に伝わったプロジェクトのことで、そのプロジェクトの開発資金というのは、今私が勤務する会社のその分野の関連担当するその子会社に全額資金出してもらいまして、でちょうどその開発が終わるくらいに、その最初我々の方にその資金援助を依頼してきた2人と、で後でちょっとその分野でのちょっとした有名人でアドバイスをするということで、後で関わった人3人で、なんか急にとにかく会社を早く作ってくれというようなことで、その3人中心に会社が設立されて、でその会社にはこちらからその開発物件の引き渡して、ただちょっとこちらの方も管理用が、ものすごい管理多いような大企業なんで、なかなかその時点では出資する、その手続き等がすぐにはできないだろうということで、当初出資しなかったんですが、最初やっぱり設立時はいろいろ資金が苦しいというようなことで、私の義理の兄弟とか、あと知人にも援助的なことで出資してもらったりして、で、できる、その会社できたんですが、当初ある支払い条件をもとにその物件を引き渡したんですが、設立された直後から急に約束保護にされてですね、で最終的にはなんか踏み倒すような提案をしてきたんで、こちらも弁護士を立てて交渉してたところが、その最後にその途中から関わってきたそのある分野のちょっとした有名人の方っていうのは、非常に人間的には破綻されてる方で、その方とその社長になった人がですね、不正、出資金の仮想払い込みというのと、個人利用をしちゃってると。で、これはこちらの会社が出していた時からも、ちょっと個人利用をされていたっていうのは分かってですね、で、設立されたばっかりなのに、そういうふうなことがあって、全く資金なんで、もう破綻状態だと。で、こちらの方は、それで、法律手続きとって、販売物件の借り差し押さえを認めてもらいまして、で株主の方からまたその不正追及の法律手続きやってもらっててですね、で長期的にはそれに協力してくれたその下請けさんとかも全面的にこちらに協力してくれることになったんで、ちゃんといい方法が解決できると思うんですが、やっぱりそのこちらのその子会社にちょっとその金銭的な、あるいは私の義理の兄弟とかにもしかすると金銭的に迷惑がかかるかなとか、あとまたその裁判所に行ったりというような、また数ヶ月はそういうちょっと低いよというか、そういうふうなことに、もうしばらくかからないだろうなのかなというようなことで、ありがとうございますとないってもちょっと不安が出てきたりとか、でこれ自体がその自分の過去の低い波長が多分呼び込んだことで、こういうちょっと苦労でもないとなかなか真剣にありがとうございますも唱えないんで、それを感謝を深めるいい機会なのかなというふうにも考えてはいるんですが、やっぱりどうしてもちょっと不安が頭に見てたりしてですね、でぜひおじさんのアドバイスをいただければと思います。それだけですけども。
今の話あれはとりあえずあれですけど、これそういう自分の話を訴えるような話はできるだけ少なくしていただいて、テープ等で皆さん行かれている方等がそちらの方が一般のことはあまり好ましくないと思うので、できるだけそれは自分というかじゃなくて自分のことでもある程度カリスマンでまとめていただいて、簡単にしていただいて、こちらからそのお話ご自相談的なというのはできるだけ自分の話があまりも長くなっちゃいますので、それだとやめていただければと思います。よろしくお願いします。どうぞ。
いろいろね、いろんな立場からね、いろんな見方ができるんですけどね、一番根本から見るとやっぱり特納貯金のある人は何してもうまくいくんよね。でやっぱり借りの多い人はやっぱりね、うまくね、上手にしてもうまくいかなくなるっていうね、借金返しの方へ追われてしまうわけね。だからそのマイナスのいろんな姿出てきても、過去の大きい借金を軽く済ませてもらってるという意味でね、感謝して、 それをね受けていくっていうのも必要なのよね。まあ得さえね、ちょっとこの貯金さえあったらもう何してもうまくいくはずなのね。これはもうね、根本から見た原則よね。だから借金のある人はね、どんどん借金増やすし、貯金のある人はどんどん貯金が勝手に増えていくのね。貯金でも借金でも利息がついていくよね。そういう意味で、ね、貯金のある人何もしなかったも貯金がどんどん増えて、ね、全てがのどんどん病気良くなるのね。でも借金のある人は何もしなかったらもうね、利息が増えて借金がどんどん積み重なるよね。でどんないいことしてもどんどん悪くなるね。これがもう本当の原則的な話よね。そしたらもうね、借金のある人はどうしたらいいかってなるんですけどね。これも神様の助けを受けるしか方法ないよね。人間地でいくらね、あがいてもダメよね。根本から神様の助けを受けないと、ね、大きい借金返しはできないし、またいろんないいね、話もね、まとまらないよね。だからありがとうございますって唱えるのはそういう意味でね、救済の神様の本当の助けをまず受けないといけないよね。だからもう徹底してプラス思考でないと、ね、ちょっとでもマイナスに思うとマイナスに削り込まれるよね。徹底してプラス思考でね、プラスに受け切っていくと、この借金返しを軽くするのね。で、またいいね、方面へその道が開かれていくのね。ただでも借金返しっていうのはもういろんな借金をみんな持ってるよね。人に騙されるって言うんでもそうよね。過去20分がもうその何万倍騙してきてる。知らないだけね。ね。もしそれ分かったらね、骨をだけでもね、皮上げて歩けないっていうね。みんなにね、お詫びして回らんなぐらいよね。そのぐらい大きいもの持ってるね、誰でもね。だ普通みんなお金儲かってうまくいったらね、喜んでるんだけど、本当の働きっていうのはね、ただ働きは本当の働きなんよね。もし借金返しするときね、大きい借金があったら、ね、どんだけ働いても、ね、ただで働かないといけないでしょ。それも贅沢絶対できないよね。もう質素に生きてね、ただ働きして借金返しに一生懸命になるのが本当にね。そして明かした方もね、いろんな面を見てね、借金を軽く済ましてくれるね。でもそれ逆にするとダメでしょ、ね、ちょっと働いて贅沢三昧してね、あれこれ要求するようだったら、ね、貸した方も腹立ててね、その人と利息つけて請求しにくるよね。また神様への恩返しも同じよね。もう一つ神様の恩返しだったらただ働きよ ね万分の一億分の一の、ね、恩返しもできないけどもね、神様の役に立つようにってね、一生懸命ただ働きするのは本当よね。だから借金返しも恩返しもただ働きは基本よね。ところがみんなお金もらうでしょ。ね、お金もらった分は新たな借金って思ったぐらいがいいのよね。それで儲けすぎだったら氷の借金よ。ね、そのぐらいの気持ちでないとね、求める心を起こしてしまうわね。求める心を起こすとね、プラスのね、チャンネルからは、ね、波が合わないかずれていくのよね。で、マイナスの上にチャンネルが合っていくのね。そしたら運命的には悪くなるね。与える心はプラスのね、番組の波長が合っていくのね。だから本当にね、いろんな問題解決する場合にね、求める心を起こすと損するのね。いろんな意味で出てくるでしょ、求める心ってね、相手に要求する心ってね。それがやっぱりマイナスになるのね。だからもう徹底してプラス思考でね、プラス思い返して、ね、自分は相手に何を与えられるかっていうね、相手の幸せのために相手のプラスで何を与えていけるかっていうのでね、プラスをプラス与えていくような生き方がいいよね。相手を責めて、ね、何かを求めて、ね、取り組もうというのはマイナスになるよね。だから必ず運命的に、ね、法則として運命が悪くなる。だからもう徹底したプラス思考で、ね、プラスで対処していくのがいいね。そのためにはありがとうございますを唱えて、神様の知恵も力をもらわないとダメだし、またね、救済の神様の大きいね、こう振り返りの、ね、力をもらわないとからね、借金で振り返ってもらわないと返せないから、ね、自分の働きだけではなかなか返せないよね。 だから大きく送り返してもらわないとね、ぐそっと取ってもらわないと、なかなか借金返しなんていうのね、難しい、ガンに近いよね。力がついた自分でもなかなか大変なのにね。ね、力のない自分が借金返しにとてもできないね。利息の一部も返せないから。だから根本のね、解決法っていうのは、徹底することよね。もう何があってもプラス事項でね。もし騙されても、ね、騙したってみたらダメよね。ありがとうございますって感謝し続けるのがいいね。そうするとね、相手が変わっていくよね。本当に神様を拝んだような気持ちが信じられるよね。っていうね。それで必要だったら道が開けてくるね。必ず道を開いてくれるから。奇跡が起こるね。もう一回徹底して雑誌行こうね。ありがとうございますがね。
今日たまたまね、テープ特集してるのとしたら、このサッキンという特集やった
んです
よ。初めて会いに来ました。ありがとうございます。おじさんは選挙に行くんですか？
選挙もうめったに行かないね。ね、その時間はもったいないから。もっと世の中を頼りになるのね。働きした方がいいよってね。たまにはね、時間になる時があるんだけど、特別な時にね。
でも、本当もし恋人か政府だったら、北朝鮮との関係をどのように関係するのか。
ね、それだってもう過去の一切をね、もう全部水に流してね、これからね、両方が幸せになるような生き方をね、一回と選ぶよね。だからもう徹底して感謝して、拝んで拝んでね、神様の方から最高番組をもらってもらうようにね、助け合っていけたらいいよね。過去にとらわれたらね、恨んで恨んで追い方出るのね。だから過去をね、水に流すっていうのは大事ね。はい。ありがとうございます。はい。
今年で今の会社に勤めて何十年になるんですね。11年目に23人の今は、日本で、まあ、表彰していただけるんですが、それと今後の方針というか、自分の、ね、方向を、まあ、提示してくださいというような要望があるんですけども、そういうのは今の私としては、私の方向性というのは今ないで、自分の中で与えてもらうのをしていく気持ちにだんだんなってきてるんですけども、そういうのはやっぱり一緒に行った方がいいんです
。別にね、言わなかったよね。自分の信念にあるものがね、自然に現れてきてね、与えてもらうね。だから自分の気持ちをしっかり持ってるぐらいね、人任せじゃなくてね、自分はこの道を歩みたいっていうのをしっかり持ってたら、別に人に言わなかったら大丈夫だよね。その通りになっていくから。
今表彰をされたりする
っていうことなんでしょうか？表彰はいらないね。時代するぐらいでいいわね。本当ね、いいことしててもね、褒められたら、表彰されたらね、どこも失うんだ。そうですよね。
それでどうしようかなと。
謙虚にね、辞退する方がいいかもしれないね。まだまだ至りませんとか言うてね、上手にね。もっとね、お役に立てたらいただきますっていうように、さっき伸ばしとけばいいよね。
初めて来させてもらったんですけど、東京と台湾とも結構意気込んできたんですけど、ここでの1時間の過ごし方について何かアドバイスがあればお願いします。
ああ、最初で最後。 それぐらい気持ちがいいのね。そしたらね、あの価値あるものを何かね、うん、発見して食べるよね。もうちゃんと答え出てるやん。 みんな幸せ最終抜け直すことが任せなのね。お金はマイナスが多いしね、プラスが小さいしね、お金を大人が受けても任せじゃないのね。過去の残像をつかんだっていうだけ。ね、だからそれを話して、本当の任せは無限の無限のプラスばっかっていうのがいいね。そしたら任せになるね。
よく今の現実を 100% 生きるっていう、今の状況を 100% 生きるっていうことと、過去の残像っていうのを、ことしないとか、今を 100% 生きるっていうことは、
今ね、今っていう言葉の意味がね、
はい、
いく通りもあるのね、
うん、
だから現実のね、この現在というのを今はね、過去の残像を生きる期間もなきゃね、
うん、
だから奥の世界で今っていうのはね、無限の無限のプライアティブ体という最高表現をね、一回と受け直した状態ですね、うん、本当の今を生きるというのは神様の最高表現をしっかり受け直したことを言うのね。だから言葉のね、意味がちょっと違うのね、今生きるっていうんだよね。うん、それをより深めてね、人間の輝きがいっぱいというふうに受け直した時が本当に今を生きてるね、今を最高にね、ガス切ってるっていうのね、うん。それは自分がどれを選んで受けてるかだけでしょ。ね、現実世界を受けてるのもね、受けてるんだけど、ね。まあ、生まれた最高表現を受けてるのもそれを受けるっていう状態よね。だからどちらを選んで受けるかよね。新しい最高表現を受ける方がいいのね。それが本当の意味は今を生きるっていうね。
それにはやっぱお祈りの
練習よね。ありがとうございます。生き直す練習がね、大事ね。
今を生きるについてはコンパクトなんです2002年6月8日の永遠の中今疑問感を通して本のない扉の開け方をこういうものすごく評判がいいというか低いというのはこのことについてのみ2日目60分話されてますからそういうのは ないですのでぜひたくさんあるやつはいいというよりもたくさんのことも今日も3種類食べたり逆の自分で言ってもらって
山口さんが編集されたのどうしたらいいのの中に最近シールを挟んでこの人自分にとって大事な人だと思ってような人にお渡ししてるんですけどやっぱりこの人に今渡ってもどうせ読んでくれないのかなとか思って渡してあげたいんだけど渡さないとかっていう時もあるんですけどあんまりそういうことを考えるにもいずれ多分役に立つんだろうからということで自分のこの考えでこの人に渡して渡さないなってひらめいたら渡してあげた方がいいんでしょうか
でも別にやめていいんだけど渡したときは渡したでいいのね渡せなかったら渡せなかったでいいよねだから必要なだけにちゃんとしてもらってるって思えばね過去は全て良しがいいねで本当に必要なかったらそれが逆にマイナスになるんで渡せないねまた本当にその役に立つんだったら相手がどういう反応しない人もね役に立つのねだからそういう時渡してしまうねだから結果を見て、やっていいでいいよね。後で会社すればいいですね。全てやっていいでね。悩まんでいいしね。悩まんでいいしね。まあ、喜ぶのはいいね。
はじめまして。
神様がいろんな動物の姿にとって現れてるっていうふうに言うといいね。だから必要な時に必要な姿で現れてるだけっていうね。だから死ぬことはないのね。一瞬一瞬神様が自由自在に現れるだけよね。でも過去を掴む低い番組になるとね、やっぱ一定の期間ずっと生きててね、でこの世から経ったら死んだっていうふうに言うのよね。でその魂の生まれ変わりのような世界になるとね、動物もね、魂を持っててね、肉体から抜けたあの世へ行ってね、あの世でいろんな、ね、世界に住んでるっていうふうに言うのね。でそのどんどん進化するとまた別なね、もの生まれ変わるっていう意味もあるのね。でそのね、あの動物でも、例えば猫でも猫のね、神格ってあるのよね。高くなるほど神さんのような猫になる。格がどんどん上がっていくっていうね。人間よりも偉いかもしれない。猫神様。神様っていう何でもなれるからね、うん。人にもなるけどね、猫にもなるしね、石ころにもなるでしょ。神様の立場だったらどれも同格よね、同じ値打ちにある価値があるもんね。で、石ころになった神様では偉いのよ、立派なのよ。ね、ただ働きがそういうふうになってるというだけだからね。だから動物だから、ね、 人より低いんか、そうじゃないよね。神様が動物の姿を取るときはね、そう自由に変身して現れてるだけだからね。我々の肉体人間から見たらね、はるかに高い神様になるのね。だからいろんな見方があってもいいのね。はい。はい。
私ね、3月の19日の日にこの足をね、野菜の水をかけて誘惑だったもんで、慌ててパカパカ歩いててね、雪があったから雪に乗らな乗るとブラックからと思って足をポイってやったら、この膝のところでバキッって言ったね。でバキッって言った時は痛くなかったんだけど、足を一歩下へこの地面って言ったらものすごい激痛があったね。それは何かしたら、この中の十字靭帯と半月板が生まれてたのね。それで、まあ、その痛みとかっていうのは、現実的にはね、本当は違うんだって思ってね、私は。もう治ったんだからと思って、そう思わなければ治されたいんだからと思ってるんだけど、実際は全然意識しなくて、まあね、寝てて起きるかなと思ったら、あ、痛いってこういう感じになるのね。それでね、まだこんな痛いのかなと思って行ったところに、この間自分で運転をしてって近道をしようと思って、田んぼの中をずっと行って畑を越して川の向こうに出られるかと思ったら、川の向こうに出られなくて、そこで U ターンしようと思ったら、なんかそこの土地が変な土地で、全然深入っちゃうと、もう草の上とか粘土土みたいなのでズルズルって行って、だんだんだんだんキウイ畑とそのなんか柿の木があるところ、だんだんだんだん入って、いや、こんなとこに入っちゃって、夕方ね、うちへ出るに出られない。まさか本当にこういうことが出るに出られないって思って、その時、いや、こんなとこで、携帯も持ってないし、誰もそういうようなとこじゃないから、夕方こんなとこにずっといたらね、で、歩いてくにしても私足が痛いから、いや、困ったこんだな、誰か来ないかなと思っても、川の向こうでは、愛を釣ってる人がいるんですけど、いや、まあ、しょうがないなと思って、いろんなことをして、車を前から後ろへバックさせようと思うと、車がなかなかこう、言うこと聞かなくて、また前へ出ちゃうっていう、そういう調子で、その時に一つ不審に思ったのは、足、車から降りたり登ったり、降りたり登ったり、降りたり登ったり、何も足が痛くないのかな、息になってると痛くないのかなって思ったけど、いや、そうでもない。その時だけね、その時だけね、本当に足が痛くなかった。それで、ね、そのまま、だから、忘れていたくなかったのか、いや、でもそんなことないね。私の足は、さっきまであんな痛かったのに、今こんなに動いても痛くないね、その、キウイ畑のところから川の方へ出かけたりとかいろいろして、で、最終的には出ないって分かったから、少し歩かなきゃしょうがないなと思って、知り合いのところまで、そこの部落の中入って、結構歩いたんですよね。その時痛くないんですけどね、あんまり。でも家帰ってくるとまた痛いんですよね。だから家に痛いなんか原因があるのかなとかね、私の心持ちが悪いからね、痛いのかな。でも現実的にはもう治って痛くないやつが痛いのか。でもそんなことはね、朝とか寝てて急に立ち上がると、あ、痛い、一歩踏み出すと痛い。だから今も手を挙げてありがとう、一さんにお聞きしたいなと思ったら、なんか変だな、自分の心だけで、自分の心が悪いから、なってるのかなと思って、聞くに聞かなくて、今、今までもよもよしてる。痛いんですよね。で、まだ星座も、星座できるとこまで、こんなね。やっぱ痛い。やっぱり痛いんだけど。痛くないと思えば痛くないんですか。
ね、痛みっていうのはね、みんなもうね、魂の清めを清めないよね。だからその心に溜めたマイナスをね、消すための神様の大きい働きになってるね。で、その、ね、支障のない時は痛みを通してね、お清めしてくれてるよね。でもなんか仕事が忙しいとかね、大事なことがあると、ね、痛みがあると動けんのよね。だからそういう時は、お清めをちょっと横へ避けといて、ね、神様は働く動く方へ力を添えてくるのね。だからもうね、自然に動けるのね、神様が動かしてくれるから。でもね、そういう仕事がなくなって働かないようになった時はね またお清めの方が神にとっては大事な仕事なんよね。お清めをしっかりしないとね、やっぱり心の幸せでないからね、マイナスを早く消してもらわないとね、心は安らがないよね、幸せな心湧いてこないから両方で神さんいつもね、バランス取って働いてるの。うん、だからもう何もしてないね、じっとしてる時ほど痛いの、ね、うん、何か前向き、何か仕事を一生懸命させてもらっている時は痛みがなくなるの、うん、これもね、働きが必要な時は痛みがあると動けないからね、それで困るんで、動かそうな力添えてるからね。でも痛い時も大丈夫よ、ね、悪いから痛むんじゃないよな、うん、悪くなかったら痛む時痛むよね、
うん、働きしてる
よ
ね。
それはあのやっぱりお清めよね、うん、心をきれいにしてもらう大きい働きだから、ね、全身どこも悪くないのにね、痛む時は痛むの、ね、
いや素晴らしいし
ね、うん、ね、どんだけ怪我して悪かってもね、痛まない時絶対痛まないの、うん、ね、だから痛みと怪我や病気とは関係ないの。ね、だから傷んだ時は喜んでね、大きいお清めしてもらってありがとうございますがいいね。得してるよ、もうすごく。
あ、思い出した。私はね、あのいつもあんまり体が丈夫だったから感謝しないんですよね、うん、きっとね。だからでも疲れっていうのもいっぱい溜め込んで、結婚して1年目に目に大きいとこやって起きられなくなって、少し寝たのね。でその後また忙しい状態が続いてて、私の亡くなった母と、こんなに体が忙しかったらどっか病院でね、ちょっと寝かしてくれるところがあったら、どこも悪くないんでね、ホテルって泊まってるわけにいかないから、こういうところがあったらいいねって言って、次の日にむち打ち、ドカンとぶつけられてむち打ちになって動けなくて寝込んだ。だからそういうふうに時々体を休めさせてもらうっていうのは必要じゃないかなって
ね、
思います。
わざわざムチ打ちになってね、休ませてもらうなんてね。
本当に
痛れ尽くせるよね、彼らのことは。
でも今ね、経過してそういうようなことが多かったから、割と知らないうちに肉体酷使してるってことがあるかもしれない。
そんなことないよ、はい、働くほど元気になる。
元気になる、
うん、本当は働いた方が元気にしてもらうんだけどね、うん、みんな働いたら疲れてマイナスに思うでしょ、うん、それが邪魔するのよね。本当は働くほど元気になって気持ちもスカッとするの本当なのね。神様が中に入って動いてるからね、光もいっぱい浴びてるしね、輝いてくるし、命も輝いてね、躍動してね、元気いっぱいしてくれるのね。新陳代謝早くなるはずなのね。だから働いて悪くなることは絶対ないのね。ただみんな働くと悪くなる、ちびいてくる、疲れるというふうにマイナスに思うからね、言葉が悪いのよね。
その作用で結局自分が
猫
とか、そういう結果を招くわけね。
うんうん、ね、だから働くことを喜ぶ方がいいね。働くほど元気になるというふうにね。
はい、よく分かりました。
全然働
けないんですよ。今。そう、呼吸もやめて。
そういうことですか。呼吸してます。
笑うことも前はやってた。何かいい働きをしてるでしょ。
そう思ったんですけれども、はい、あの、
はい、働きっていうのはお金儲けが働きじゃないのよね。
よかった。
ね、周りに笑顔振りまくだけの大きい働きよね。ね、
はい、
みんな見てるのよね。遠い星からは見てるからね。だから存在することが大きい働きになってるかもしれないでしょ。
楽しいです。はい、じゃあ、働いて疲れちゃったとか、忙しいから疲れちゃったっていうのはやっぱ感謝が足りない。
マイナスに言葉使いすぎるね。
疲れたっていう、
うん、まず疲れたってことは使ってるしね。働きすぎたなんて思ってるしね。
愛想がしかった、疲れた
ってね。マイナスのことは使うと影響を受けるのね、その影響をね。でもプラスのことは使ったらもう一つね、生き生きとしてくるね。
そのプラスのことは、さっきの痛みがあれですけれども、腰がちょっと急にいつも痛くないんで ですよ。小さい時があって、結構自分たちはかなりの激痛の時に、やけになってたんですよ。ちっとも治らないし、うん、で、ちょうど2、3日前にその障害者の方がリハビリですごい大変な辛い思いをしてるってお話聞いたばっかりだったんで、なんだその、障害者にとってはなんでこんな痛いんだ、こんな痛みなんか全然痛くないやって結構やけなんですよ、心の中では。でもそんなことを、やけですから言葉出して言ったら、本当に急に痛みがいつもなくなっちゃったんですよ。痛みが消えたんですよね。でも結構心の中ではやけだったんです。言葉はとても、そういうふうにプラスみたいなこと言ってたんですけども、
ね。ね、はい、やっぱり言葉の力って働くね、大きくね。プラスの言葉はプラスになっていくのね。
心とか、
うん、心の焼けの方もね、結局だね。ありがとうございますのことは同じだけどね。うん、腹立ててもありがとうだよ、歌を聞いてきてね。ね、マイナスを全部消してくれるよね。
今痛みの話が出たんで、私もちょっと散歩してる時にいつも好きな木があるんですよ。で、行くと必ず触って、しばらくいるんですけど、たまたまつい先日行った時、こう触ってるうちに腰がだんだん痛くなってきたんですよ。おかしいな、なんで痛いんだろうなと思って、いや、いつまでも行って山を降りられなくなっちゃ困ると思って、少し降りかけて、ふっと思ったんです、その時。いや、現れたのは消えるためだな、と思って、ちょっと木を振り返ってね、なんかありがとうございますっていうのを自然に心の中で思ったんですよ。ただ途端に消えたんですよね、痛みが。まあ、自分じゃなんでなのか不思議だなと思ったんですけど、痛みが突然出たことと、突然亡くなったこと、なんかえらい不思議に思ってるんですけど、なんか先ほど来お話聞いてると、まあ動物でもあらゆるものに神様がこう姿を変えてという話ありましたよね。まあそんな形で自分が心を何にでもこう通わせるっていう言っていいのかどうかわかんないですけど、ある思いで見ればそれに対して答えてくれる。そんな感じちょっと受けたんですけど、どうなんでしょうか。
ね、そういう見方も一つだし、まだたくさんの見方いっぱいあっていいよね。うん。だから痛みでも、ね、過去でもね、遠い昔の心の痛みっていっぱい溜めてるかもしれないよ。うん、ね、そういうのを消す時期になったら浮かび出て、ね、理由もなく痛みがスッと出てくるよね。浮かび出てくるよね。うん、だから大きい木でも触っててね、気に力があったらね、そういう大きい、ね、痛みの原因を消してあげようというふうに働く時あるね。そういう時はスッと浮かび出てちょっと出るんね、それ確認とって開けてあげたよっていうの、うん、大きい、ね、痛みを消してあげたよっていうふうにね、確認取らないとわからないもんね、うん、だから表面に浮かび出た時は、ね、大きいマイナスを、ね、軽くして消してもらったっていうふうに受けるんだよね。でありがとうございますっていうと効果が抜群っていうのがよくわかるじゃん。ね、だからいろんな泉の気づきを与えてね、それでその幸せになるように大きく助けてくれてるね。これもね、神様も人も動物も植物全部そうですね。みんなが助けてくれてるっていうのが本当ですね。
痛いこととか苦しいことをしなくても済む方法があるのに、あえてそういう痛いこととか苦しいことの方を選択してやるっていうことはどうなんですか。
ね、気持ちがいいっていうのも幸せですよね。でもね、一旦痛みがあったらね、痛みがね、なくなるだけで幸せよ。その上に気持ちがいいっていうのをプラスされてより幸せになるよね。 だから痛みとか苦しみをね、一旦体験しておくというのよね。あとね、幸せばっかしってなるんでね。それも大きい痛みとか苦しみをね、味わっておくと、もう、あとは怖いもん知らずね。もうみんな幸せの材料に変わってしまうわね。ただ最初から一遍に大きい、ね、痛みはね、耐えきれないよね。で、徐々に慣らしていく意味でね。順番に。ね、ちょっと体験しておくといいよね。
あと5分ぐらいです。はい、ちょっとひらめくっすね。絶対負けるな。
絶対負けるね。笑ったら勝ちやり戦うんだけど。
じゃあ、ひらめくだめやね。
おじさんの思う、あの、悟りっていうのはどういうことだと思いますか？
ね、悟りというのはね、神様とのね、差を取るっていうのがね、本当は悟りよね。だから神様と、ね、一体感が深くなればいいね。ただ神様は全ての全てだから、ね、奥の神様との一体感も必要だけどね、この世も神様の現れだった、この世との一体感も大事よね。だからみんな自分っていうぐらいの気持ちになるといいね。うん、全てが自分なんだっていうぐらいね、気持ちになると一体感が深くなるよね。だから悟りが。深いっていうね。
自分と人との距離がないという一体感
って、そうね、みんな自分になったらね、いいのね。
ちょっと人の痛みっていうのは自分がすごく感じてしまう。
そういうのがあるね。ただ自分の痛みの人が振り返っとってくれたりね、もう助け合いになった姿になるね。それも必要に応じてね、助け合いになるね。だから他の人が痛みを感じたら、みんな自分の身代わりにね、一体だから痛みを感じて振り返って取ってくれてるって感じしてたらいいね。だから感謝が深くなるっていうのが悟りよね。だからね、
あのここへ来る前にね、あのみんなの前で滑ってひっくりだったんですけど、
よく言ってました。
あのなんか今日山田さんがおいでるんでね、ちょっとお酒をあまりないもんですから、お酒を買おうと思って酒屋さんが入った瞬間に転んでた。痛くは出れば今痛いんです。今日なんかその汗ばっかりじゃないですか。それでね、店の人にそこで転んでると申し訳ないって言うんですよね。で、僕お酒もらってからね、いやこれ持ってから転んだんじゃなくてありがとうって言って、あの山田さんに飲んでもらうためなのか僕が飲むためなのか絶対に転ぶことないもんですから、で多分これは誰にも見ていないだろうと思って車が行って聞いたらみんな見るんだ。
承認が多いんですね。
バレなかったですね。
だからお酒がね
バレなかったんです
か。それ入る時ですから。
はい。
買ったらよかったんですか。後で買って帰る時に買って帰る時に転んだら飲めなかったけど。
ね、ちょっとお酒に執着してるもんです
から。ねえ。買って帰るときに転んだら割れて飲めなかったの。先に転んだからよかった。
ありがとうございます。
飲める、飲んでいいって
。お水にありがとうシール貼ってね、ね、パンパンとかいろいろではね、養老の滝じゃないけど、お水に変わるんやけど。
今日は山さんがあとその話を今日山ほどやったんだあの話を思い出したあればそれで2時間
ちょっと今度は実験してたんだけどお水がお酒に変わる実験を
酒になるんだ山田酒で山田酒でどういうところでまたよろしくお願いでは第1部これでよろしいです
か。ありがとうございます。